生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？くまるなみこです。8月の微笑みトーク、今週と来週はスペシャルゲストをお迎えして番組をお届けします。平和を祈る8月と、どうぞご一緒にお過ごしください。今日の微笑みトークは、このスタジオにスペシャルゲストをお招きしました、木村陽子さんです。お忙しいところありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村さんは、湖北大教会というところの役員さん、長老さんをしておられて、弁護士さんでいらっしゃいます。平和を祈る8月ということで、木村さんから今週と来週と2回にわたってお話を伺います。木村さん、私の知らないこともたくさんあると思いますので、たくさんお語りいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お生まれが神戸なんですね。
生まれはね、東京なんですよ。
東京で、
あ、
小学校の時神戸。
そうです。
そうですか。
なんとね、疎開したんですよ、東京から魚津に、富山県の。それで小学校2年から神戸に行きました。
はい、はい、お生まれが、1900何年になるんですよね。
43年です。
43年でいらっしゃいますのでね。はい。そして、まあ、今までの人生の時間、さまざまなことがあったということを今週は伺いたいんですが、はい、まあ、警視者としてもちろん生きておられるんですが、はい、まずですね、その神戸時代の思い出としては、
はい、
子供時代に大きな試練が襲ってきたわけですよね。
そうですね。割合軽かったんですけども、小学校2年の時ですね、小児麻痺にかかりまして、右半身がやられまして、特に右 の、 上腕が麻痺しまして。
まあ、その当時ですから、今と違ってまた、医療の関係もちょっと違ってたですかね。
そうですね。ただマッサージして電気を当てるだけでしたね。
でも子供の頃にいろんなことを思いましたでしょう。
そうですね。やっぱり自分の右手が枯れ木みたいなんで、あんまり人に見せたくないとか、そういう気持ちはすごくありましたね。
学校生活なんかで困ったこといっぱいあったんですか。
いや、それはね、一応3割ぐらいの力はあったんですよね、その頃は。だから普段生活する分にはちょっとみんなも気がつかないぐらいの、足の長さも2センチぐらい違うだけで、
でも、まあ、リハビリをしながら、普通にこう学校に行きながら勉強なさって。
そうですね。
そしてそのなんと英語が大好きになられて。
そうですね。実はその病院に行く途中にですね、英語学校があって、まあ、大人が行ってるところなんですけども、なぜかそれをそこ行きたくなって、まあ、中学生なのにそこに通い始めたんですね。
は
い、
入学許可が出たと。
大人に混じって。
ああ、そうなんですか。
それで英語が好きになったという。
で、みるみる上達して。
まあ、そうでもないですけど。
で、ついにアメリカ留学まで行っちゃったんですね。
まあ、それはね、高校になってからですけどね。
はいはい。
もう高校3年で行ったんですけど、2年の時には、英語で夢を見るようなことを喜んでたという。
それはもう相当の、相当の、そうですか。そして、実際に今、英語のところにこう自分が入って生活をして、はいはいはいはい、そしてずっとアメリカにいらしたんですか。
いえ、1年だけです。
ああ、1年で、
AFS という留学制度で行って、
はい、で戻られて、
はい、
ですから高校にまた戻ったってこと
です。そうですね。
そうすると受験にはどういう影響があったんですか。
いやー、なんかね、英語が上がってるかと思ったらかえって下がるんですね。不思議なもんで。
ああ、日本のやっぱ受験英語は
というかね、英語を見ると、英語で考えるから、日本語が出てこないから、訳せって言われてもすぐに訳せないとかね、逆になっちゃって、受験英語には向かないと。
なるほど。嬉しいような、困ったようなですね。そうですか。それでも、頑張りまして、ついに、念願かなって大学入学を果たしたと。
そうですね。
はい。 で、まあ、当時ですから、いろんなご苦労もいっぱいあったと思うんですが、思春期のその葛藤の中で、まあ、自分の進路を考えたりなさったと思うんですが、うん、そのことと、そのキリスト教との出会いっていうのが、割と同時進行にあったわけですよね。
そうですね。結構長い時間かけて、キリスト教の信仰深く、深まっていったって感じですね。
そうすると、キリスト教会にも、いらしてたんですか？
そうですね。1960年だから、その頃洗礼を受けたんですけども、その2年前から行ってましたから。
そうすると、東京オリンピックが1964年でしたから、はい、それより前、
はい、
もう高度経済成長のその前というか、もう。
そうですね。
で、そうすると、その洗礼を受けた時には、いわゆる受験生みたいな感じ。
そうですね。
そうです。
そのアメリカ行く直前ぐらいです。1年前ぐらいですね。
そうですか。うん、その時はどんな気持ちだったんですか？
まあ、自分なりには、まあ、熱意を持ってたつもりなんですけども。
はい。
まあ、後で考えるとね、自分で勝手に思ってたキリスト教、それを信じてた。
あ、そうなんですか。そうですか。そうですか。そして、その、まあ、イエス様のことも聞いて、自分の罪も悔い改めるみたいな、こう、流れがずっとあって、そして、まあ、そのキリスト者として生きる。
はい、
でも、実際、この勉強を、なさったその内容というのも、すごく理科系だったんですか、最初は。
そうなんですよ。受験の直前までは理科系だったんですよ。私、物理をやろうと思ってたんですけどね。うん、物理学を。
はい、
でも直前になって、まあ、留学1年したこともあって、文化系に変わろうと思って。
でもすごいですね。ああ、そして実際変わっちゃって。はあ。で、どういう内容の大体こう、専門を収めていったわけですか？
まあ、法学部に入りましたから、
はい、
法律を勉強するはずだったんですけども、
はい、
どうも法律があまり好きでなくて、それで政治学に偏っていきました。
だから、まあ、国際政治のことなどもね、今はとて もう詳しくいらっしゃるんですが、そうすると、不思議ですね、人間の歩みというか、思春期のその一歩一歩が。ね、
まあ、キリスト教に関心があったことと、まあ、政治思想とかね、いうものに関心あったことをつながっていったんですね。政治思想、国際政治の分野に特に関心を持ってました。
なんかひょっと伺ったら、なんか牧師にもなりたかったっていう気持ちがあったんですね。
一時学生時代ね、かなり迷って、で一時なりますっていうふうに手を挙げたこともあったんですけどね。
そんなにはっきりと。じゃあそういう神学の学びもやろうとか。
そう、随分ね、信仰的な内容のことで悩んだもんですから、いろいろ本を読みまして。
もういろいろ青春時代のことをお伺いしていくと、
いろんなことが、実際は支離滅裂の毎日だったんですけども。
そうですか。まあ、そんなようにこう、でもキリスト者としての、まあ、人生 その今までの人生の時間を、こうすると、もうそのキリスト教の活動とか、社会福祉の活動に、もうかなりの、時間を捧げてこられていらっしゃるわけですから。
そうですね。今までそういう感じの生活してきました
。神様と共に歩む人生の恵みというのは、ご自分の中でひしひしと感じてらっしゃるわけですよね。
そうですね。それが恵みだと思ってますから。
ずいぶん若い時にご結婚なさっていらっしゃるんですよね。
そうですね。
何歳だったんですか？
1970年だから、27歳ですね、私は。
まだ本当に勉強の、
そう、まだ実は学生でした。
学生だったんですよ、まだその時も。
いろいろ寄り道してましたんで。
じゃあ、その、愛する妻もすごく理解があって、共に生きる人として、クリスチャンホームを築いたわけですね。
そうですね。未だに頭が上がりません
けど。そうですか。そうですか。まあ、その、キリスト者となられて、その、でもその、今、正式には弁護士さんでいらっしゃるんですけど、そうしますと、その、弁護士さんへの道もまた、ちょっと、なんていうんですか、どんなふうに行ったんですか。
結局ね、政治、その当時はね、何年か遅れるともう就職できないんですよ。普通のところ
は。
それで、これは資格取るしかないなという、そういう発想で弁護士になったというか、司法試験を目指したということですね。
でも、司法試験はね、大変難しい試験ですので、もう、かなりの覚悟で。
そうですね。
挑戦なさったわけですよね。
まあ実はそう、今だから言えるんですけども、うん
はい、
やっぱり司法試験の勉強とその信仰の追求と両方並行してたもんですから、
はい、
実は勉強してるかと思ったら進学書読んでたりしてたんですよ。
なるほど。ですからその若き日のもう本当振り返るともう様々の、ねね、でもこう人は一生求道者であるっていう思いもありますの で、
です、ね、
やっぱりその熱心に進学書を読みながら、ね、なお法律の勉強もしながらの歩み、まあ、ある見方からすればものすごく充実してた、
ね、
でもその小児麻痺になられた、
ね、
その体も抱えてたわけですから、
ね、
そのハンディキャップみたいなところはどんなふうに乗り越えられたんですか。
まあ、私の場合は確かに小児麻痺になったけど軽いもんですからね、
うん、
心理的なものが大きいですね。実際毎日の生活では3割の力があれば見ててもあんまり不自由に感じないでしょうからね。
そうすると心の中で、
そうです、
どんな、うん
うん、
その立場に立ったものとして
やっぱり一種のコンプレックスというのはすごくありましたね。
そうするとそことの戦いとその神様との格闘みたいなこととか、うん、いろんなこともあると思うんですが、そこをこうなんていうんですかね、自分の、まあ、信仰者でもあったし、うん、こう乗り越え、うん、まあこうビジョンも実現してきたわけなんですが、うん、その辺のあたりの心の思いというか、うん、はい。
まあ、やっぱり教会生活を通していろんな御言葉を学んだりすると、
はい、
そういうことはまあ全く吹っ切れるというか、そういうところがありますね。
毎週日曜日、
ええ、
礼拝を捧げて、
ええ、
神様を礼拝しながら、
うん、
こう自分の人生を歩むときに吹っ切れる、
ええ、
これがもう自分なんだみたいな、そういう、
そうですね、まあ、逆に祝福だと思うようになって、私がこういう障害がなければクリスチャンになってなかったんじゃないかとかいろいろ思いますね、
う
ん、
自分のこう、まあ、誇りというかプライドでやれるぞみたいなところで生きて、だからあるこの弱さですよね、そのご自分、それが逆に、
うん、備えられていたんだと思って。
そうですか。まあ弁護士としての働きで、まあ平和を祈る8月ということで、まあ、今日本の国のいろんな問題をみんなが憂えたり考えたりして、特に若い方々もこう立ち上がったり、
ええ、
今のままじゃいけないと思ってらっしゃる方も結構ありそうなんですね、
ええ、
それでぜひ教えていただきたいこともいっぱいあるんですが、
ええ、
まあその若い方に、
ええ、
まあ、このことだけは伝えたいなみたいなところで、
ええ、
一番こう今思ってらっしゃるようなところはどんなところですか。
そうですね、やっぱり政治ってなんかみんな縁が遠いような感じもするんですけど、まあ、逆に身近に日々報道されてますよね、でなかなか分かりにくいんですよね、
はい、
だけどもやっぱり基本的なことは見抜けるようにしなきゃいけないなと思ってますね。つまり今やってることはすごく難しい問題がいっぱいある中で、
はいはい、
それをなんとか強引に解決しようとすると、うんうん、どんどん権力を強くするしかないと、
あ、はいはい、
でそれはまあ当然そうなってしょうがないんですけども、
うん、
だその時にですね、人の心の問題までも国が、
うんうん、
牛耳ろうとする、
はい、
動かそうとする、
はい、
これは気をつけなきゃいけないということですね。
なるほど、なるほど。まあ、この世界の流れも第二次世界大戦終わった後は、もう本当にこうグローバリゼーションという言葉をね、長老さんから教えていただいて学んだんですけども、経済が絡み、もう国境がないかのような人の交流が、なんか地球村と言われたりしますし、そういう中で次世代の方は生きていくわけですから、やっぱりその本当にいろんなことが絡み合ってて、まあ、全く難しい、ですからこう権力がガッとやるっていうのはますます怖いわけですよね。
政治の問題は相対的な世界の問題なんですから、
はい、
それをなんかこう心の中の宗教とかそういう絶対的なものと結びつけようとすると、はい、
うん、
力を持って絶対的なことを押し付けようとするんで、
うん、
それは世の中おかしくなるんですね、
そうですね。まあ、来週はその、まあ、心のそういう自由とか、まあ、その憲法のこととかもお伺いしながらまた番組をお届けしようと思っています、 まあ、今日は木村さんの人生の時間の歩みをさまざま語っていただきました、はい、でも神様と共に歩む人生はやっぱり祝福ですね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
どうも、失礼します。
今日の微笑みトークいかがでしたか。来週も木村弁護士さんのお話を続けて伺いたいと願っていますので、どうぞ来週も聞いてください。さて、番組からプレゼントです。憲法って何だろうという小冊子を用意しています。また平和を祈る8月、平和を求める祈りのカードも用意しました。この2つをセットにしてお申し込みの方に漏れなくプレゼントいたします。どうぞあなたも申し込んでください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。